皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、レダレイです。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第162回になります。だいぶ暑くなってきて、暑いっていうかもう痛い、苦しいそんな今日この頃ですけれども、まだまだ大会行われています。トレイルの大会では複数の方参加されていました。奥四万十トレイルレース、そしてこちらもエイド、そして選手として参加してましたよっていうレポートがありました。滋賀高原100、そしてトライアスロンですけれども、海の森トライアスロンに参加された方もいらっしゃいます。この日風が強くって大変だったんじゃないかなと思います。そして玉川ハーフマラソン、姫路セントラルパークマラソンに出られた方もいらっしゃいました。海外からはアシックスロンドン 10K という大会に参加された方もいらっしゃいます。本当にビッグベンの前のところを走っていて、ロンドンマラソンね、最近当落が確定しましたけれども、もうこういうのでもいいんじゃないかなって心傾けつつあります。そして他の投稿もご紹介していきましょう。ちょっと手術しましたということで、皮膚に腫瘍ができちゃったということで、包帯姿の投稿を拝見しました。そういう系のやつって大ごとになるのか、ちょっと取るぐらいでいいのか、もう素人目では本当にわからないですよね。暑い季節ですので、バイ菌が入らないよう本当にお気をつけください。あと飛行機に授乳カーテン石があったという投稿がありました。小さい赤ちゃんを持つお母さんには本当にありがたい設備ですよね。そしてカラオケのど自慢大会がありましたということで、 NHK ののど自慢ではなく、おそらくその自治体が主催となってされているのど自慢大会だと思うんですけど、あ、今もそういうのがあるんだと思ってびっくりしました。見に来てらっしゃる方も結構いて、それなりに名物になってるのかなと思っていいですよね。ジャスラックの関係は大丈夫なのかとかね、いろいろ心配になっちゃうとこはあるんですけども、そういう大会も行われております。そして私も見かけたことあると思ったのが、スケッチャーズのアウトレットインロサンゼルスです。高速道路から見えたって、私もね高速道路から見たんですよ、ロサンゼルス行った時に。でここの店も大きいって紹介されて、違うモールのお店に行ったことを思い出しました。あ、ところでスケッチャーズの割引券のプレゼントですけれども、もうちょっとだけお待ちください。そして告知では、8月末まで使える券っていうことだったんですけれども、さらに期間が伸びた券をお配りする予定です。11月ぐらいまで使えるものに変える予定ですので、もうしばらくお待ちください。さてこの1週間も記念日迎えられた方がいらっしゃいます。まずはご自身が55歳になられたということでおめでとうございます。保険の満期が来たということで、これから受け取る側ですよね。でも働いてたら受け取れないのかな。私も65歳から受け取れる養老の保険に入ってるんですけど、65、まだだいぶ先だなと思いながらですね、コツコツ積み立てしております。ドル建てなんですよね。その頃ドル円どうなってるんでしょう、ちょっと心配になります。そして長男さんがお誕生日迎えられたということで、プレゼントはオンのシューズです。それね、親御さんが強い分野のプレゼントっていうのはいいですよね。何にもねシューズのことわからなくて、どれ選んだらいいかわかんないという状態よりか、いやこれは息子にはこれだっていう風におすすめできる分野があるっていうのは素晴らしいことだと思います。そして娘さんが15歳になられたということで、15歳、私の半分以下ですよ。中学3年生高校1年生それぐらいですよね。いや私はもう何も考えてなかったですね、今思うとね。本当に何も考えてなかったです。15歳の頃の自分は何も考えてなかったってことを思い出しました。この番組の冒頭ではこのような形でインスタグラムの投稿にランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介してまいります。こちらのハッシュタグはですね、もうすでに5万件を優に超えております。ご自身の投稿につけていただくもよし、ランニングチャンネルでインスタグラムの中を検索していただくもよし、どうぞご自由にお使いください。さて今回はですね、特別企画ということで、7月2日に行われました栃木県益子町マシコビトカフェのマシコビトフェスの様子をお届けしてまいります。今回時間の都合上ですね、出店されたお店の方のインタビューを中心にお届けしてまいります。外で録音しておりますので、一部聞き取りにくいところですとか、あと常時音楽が流れておりましたので、私のですね声のトーンがですね3オクターブぐらい高いです。その点をご了承いただき、お聞きいただき楽しんでいただければなというふうに思います。 まず最初フルマックスさんからお届けしたいと思います。フルマックスさんはですね、北欧のブランドを中心に取り揃えてらっしゃる会社さんです。今回はリスナーさんでも持ってらっしゃる方が多いフーディニーのことについていろいろ伺ってきました。結構店の中っていうかテントの中うろうろしながら録音してたので、なんかあっち行ったりこっち行ったり話が飛んじゃったりもしてるんですけれども、商品はできるだけですねショーノートに書いておりますので、上田が喋ってたあれは何なんだろうと思ったらショーノートをご覧ください。そしてできるだけあの写真等もインスタとかスレッズに載せていきたいと思います。フルマークスの佐藤さんにお話をお伺いしました。ちなみに何回目ですか、参加申し込み。
今回3回は、
そうですね、やり始めて3回目、
お、はい、すごい。で今回はフーディニー、はい、着てる人結構多いですよね。着心地がいいとかやっぱり
そうですね、
すごいよく聞くんですけど、
はい、着心地をすごい優先してたり、ね、環境を配慮した素材を使ってたりするって感じですね。
ちなみに今一押しの商品とかってありますか？
そうですね、ちょっとこっち側でウィンメンズ並べてるんですけども、はい、今もうランニングでいうとこのベースライトショーツ、
めっちゃ軽い、
はい、ウィンドシェル素材なんですけども、はいはい、ストレッチが効くようになんで、よかったら引っ張ってもらったりして。
本当だ、
はい、
本当だ、不思議というか、
はい、
ちょっとパリッと系の素材なのに伸縮性もある、は
い、そうですね、
めちゃくちゃ動きやすそうですね。
昨日もちょっと雨の中ここの周り15キロぐらい走ってきたんですけど、はいはい、下がこのペースライト、はいはい、ショーツ、
はい、
で上がこのペースエアーキーとか走ってたんですけど、で保水しないしすぐ乾くんで、
うんうん、すごいこれも速乾性がめちゃくちゃありそうですね、薄、ね、うん、い、あでもちゃんとこっちはチャックがついてて、ね、ポッケに、
はい、
物が落ちない
ので、昨日も塩飴食べてゴミはポケットに入れてジップ、うんうんうん、落とさなくて済みますし、
なるほどなるほど、
あとはちょっとオーバーサイズに履いてもらえると、マチランとかもしやすい、
そうですね、しやすいですね、
ますね。
あ昨日マシコビトさんのストーリーズにな
んか、あ、そうそう、
そうですよね、
僕らがそう走ってて、
そうですよね、ずっと私も山昨日走りに行きました、
はい、ずっと僕も見てる側だったのでうわここかみたいな景色いいじゃんタイタニックしちゃって
私はタイタニックどこかなって分かんないまま、
そうですね、
はい、頂上まで行っ
ちゃいました。気づいたら、はい、
頂上まで行ってました。
すごいいいとこです ね、
いいとこですね、
走りやすい
ですよね、うん、整備されてるしし
っかり登るとか登るし、
うん、そうですよね、すごいな、素材がすごい、
そうですね、
特殊な感じが
する、もうリサイクル素材を 100% 使ったものになってくるし、ウィンメンズだとまあこうちょっと袖の短いタイプには
フレンチスリーブで、
はい、なりますけど、メンズだと半袖とタンクトップ、
タンクも涼しそう、
はい、
色合いも絶妙ですね、そうですね、
アースカラーを中心に今回はちょっとビビッドなオレンジも入って、あともう今の梅雨時雨対策としては透湿性抜群のザ・オレンジジャケットですね。3層レイヤーで薄いんですけど、
薄いですね、
もうちょっと裏地がザラッとしてるんで肌離れもいいですし、
そうですね、ベタベタしなさそうですね、
はい、でまたここも着心地重視なんで、ちょっとまた引っ張ってもらうと分かるんですか、ビヨンと伸びるんで、
あ、本当だ、
はい、
わ、怖って言ったらあれなんですけどそうですね、
ちょっとこういう素材で大丈夫かなって思うぐらい
伸びるって、うん、すごい意外性があ
ります。そう
なんですよ、
なんでも普段から持ち歩いてもらってもいいし、トレイルランだったらザックの上から羽織ってもちょっと伸びるんで、
なるほどなるほど、はい、余裕が後ろ、
そうですね、
素材的にも余裕があるからっていうことですよね、はい、確かにこういうの1枚持ってるとね、普通の通勤時とかでも
そうですそうです、
サクッと着れていいですよね、はい、周りめっちゃ傘さしてるのに、自分は大丈夫よこういうのついてるからみたいな、
そうですね、
色ついてるしみたいな。
あとは今日もちょっとチェックしているお客様が多いですが、はい、テンセル素材を使った
シャツ、
もうちょっと見ていただくとスカスカなんで、
ね、
今日みたいに暑い日でも、
ね、めちゃめちゃ暑い日とか
風通しいいですし、テンセルの 特有でこうシルキーな肌触りですね。
そうですよね、ちょっとクタッとした感じ、とろみというかありますね。
そうですね、なんでトレイルまでの移動とか使ってもらってもいいですし、このルートシャツドレスも
かわいい、
ランしてシャワー浴びた後1枚で
羽織ってそのまま帰れるみたいな、はい、
そうですね。そうです
よね、朝とかだともう逆にシワクチャになったりとかして、
そうです、
ね、涼しいけど取り扱いが難しいみたいなことはありますけど、うん、きっとこれとかだったらそこまでシワにはならなさそうですね。
ペンセルもちょっとシワが洗った後出やすいんですけども、干す時にパンパンとやってもらえればもうこの状態になるんで、
じゃあこういうそのスポーツウェアって言われるようなカテゴリーだけじゃなくって、こういう普段でも着れるようなシャツみたいなのも出してらっしゃるってことですね。
まさにフーディニが街でも使えてフィールドでも使えるようにいつでも行けるようにっていうので出していくんで、ミニマルなデザインが多いですね。
それはなんか北欧って北欧って感じしますよね。そうですね、
今回のマシュコビトさんでもいつもいくつか置かせてもらってるので、それでこう皆さん試着したり実際見てもらって、それも大人気、定番のワジパンツ今日僕も履いてますけども、もう街から、はい、冬だったらこれでランニングしていっても全然大丈夫ですし、もうオールシーズン登山していただいてもいいですね。そうですよね、
普段も着れるし本当にポケットもすごい大きい、
春夏で一番売れているパンツって感じです。
気持ちよさそう、
気持ちいいですね。
毎年
色を買い足す人が多いぐらい。
いやでもそれなんか気持ち分かるような気がします、はい、新しい色出ちゃったらちょっとまた、
そうですね、
買いたいなみたいな色出ちゃう沼にね、
そうですね、
沼にはまっちゃう、はい、人の物質。
実際立ち上げた社長は女性のクライマーだったりするんで、パンツは全部開脚できるような感じになってたり、伸縮性もいいし、で街でも使えるようなデザイン。ザ・オレンジジャケットに関してはもう開発段階でオレンジよりも大きくしないパッカブルにした時に、はい、そうですね、もうコンパクトで
持ち運べるように、そういう意味のオレンジ、
はい、なんでこの胸元のチャックの中に全部収まるようになってます。
はい、ここってごめんなさい、私が今音声で言っちゃってますけど胸元に、でも普通の、
まあ、iPhone SE とか、
そうですね、大きい iPhone は入らないぐらいの、
大きい携帯になってくると入るかなぐらいなんですけど、
入らないぐらいのポケットに全部入っちゃう、
は
い、
そうですね、物自体は入るんで、
そういう意味のオレンジ。
逆にこういろんなポケットをつけたりするとコンパクトさが失われちゃうとか、
生地も多くなっちゃいますしね、
はい、なんでベンチレーションをつけないとかマジックテープつけないとか、そういうのにもう本当必要最低限に絞っていってるような感じ。
もうそぎ落とせるものはどんどんそぎ落としてもできるだけシンプルにしていくっていうことですね。
でシンプルにすることでまた壊れる要素が少なくなる、
確かに
長く使えるっていうのもありますし、
そういうふうに長く使ってもらうことも考慮しつつという、
そうですね、
ことですね。
これもちょっと日のあるとこで見ていただくと、スカスカ、スケスケというか、
あ、本当だ、薄い、めっちゃ軽い、
軽いですね、
軽いですね、
はい、でフーディニー面白い、実数数字出てるんですけども、実際に着ていただくともっと軽く感じるような本当に魔法のような服が多いですね。
けどこう いわゆる、まあ、そのシャカシャカ系みたいなやつにあるような嫌なシャカシャカ感はないですね。
そう、ちょっとしっとりしてるような、なんでそういう、まあ、なんかシャカシャカしてると耳障りだったりするのもその心地よさに影響するので、
面白い素材、面白い
新しい選択肢にはなるかなと、ね、はい、思いますね。
こう本当に着心地が良いっていう風に聞くことがすごい多くって、お冬のパーカーとか、
あーそうですね、パワーフーディーが、まあ、フーディニの代名詞的な商品ではありますけど、もう春夏もかなり、まあ、人気にはなってきてたりして、うん、
なんかこれすごいメッシュ、
そうですね、ポラテック社から新しく出たマテリアルにはなるんですけど、このもう本当に大きく穴開いてることで、今日みたいに少し風がこうやってあると
抜けてく、
はい、エアフロー効果でより涼しく感じるんで、ハイパルス系のスポーツの時に着ていただくのがいいかなと。
確かにちょっと1枚
羽織
っておきたいみたいな、
で、まあ、そうロングスリーブ T シャツよりはあったかいかな、でも同じポラテクのアルファよりは涼しいかなと、なんかすごい春秋に着たいようなものになりますし、冬とかだったらランニングにちょうどいいと思います。
次々と新しいのが出てきて、
そうですね
楽しみですね。 この秋冬とかってもう発表とかはされて、
されてます、はい、
また新しいのが
もうちょっとお待ちいただくと、は
い、店頭というか一般の消費者が目にするのはタイミング的にはいつぐらいになるんですか？
9月末頃から徐々に何便かに分かれて入ってくるので、はい、ぜひ楽しみにしていただいて、でもし気になるのあれば全然お電話いただければはい、もう用意するんで、やっぱフーディニの難しいのが着てみないとこの良さがさらにわからないっていうのがあるんですよね。なんでもお気軽にバンバンお電話でも、はい、いただいたら、原宿店、代官山店が、まあ、関東にはあるのでそこでちょっとお試しいただけるかなと思いますし、ここ、まあ、仕込み人でも秋冬でサンプル置きますので。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ9月頃から順次、
頃から徐々に、
はいはい、皆さんチェックしておいてくださいということで、
はい、ぜひぜひありがとうございました。
フーディニー本当にびっくりするような素材ばっかりなんですよね。それでいてシンプル、本当に危うく買いそうになりました。買っちゃっていいんですけど。ですので佐藤さんも最後おっしゃってましたけども、オンラインストアももちろんあるんですけれども、直営店がいくつかありますので、原宿、トマム、白馬、大阪、札幌、代官山、京都、住んでるところの近くにあるっていう方はぜひお店に足を運んでいただいて、実際やっぱり触ってみたりとか、今回すごい暑かったんでちょっとね着るのも申し訳ないなと思って着なかったんですけど、でも試着したらね多分ね買っちゃうと思います。秋冬も大注目でございます。フルマークスさんでした。続いてもアパレルです。こちらも着ている方をよくお見かけします。たぬきさんです。お店の前にはひときわ目を引くたぬきの大きなお人形がありました。身長どれぐらいですかね。もしかしたら私より身長高いかもしれない。そのお人形の秘密も含めてたぬきの加藤さんにお伺いしました。
正式名称は普通にタヌキ、はい、
もう普通にタヌキで大丈夫です。
普通にタヌキさんで、はい、はい、よろしくお願いします。 ちなみに今回何回目の出…
あ、今回初めてです。ここは
初めてなんですか、
はい、そうなんです。
そうなんですね。ちなみに今一番のおすすめみたいありますか？
おすすめ…あ、そうですね、僕が今着てる、はい、このビブス、うん、
ビブス、
はい、ビブス型で、でこれカノコなんですけど、はい、ポリ100で結構しっかり、まあ、厚みのあるというか、なんでこうカジュアルにもいけるような風合いのカノコでビブスを作ってめちゃめちゃいいのができたと思ったんですけど、あんまり売れてないですよ。
これは直で着るんですか？
いや、これはこういう風に重ね着が、はい、レイヤリング前提です。はい、でも何とレイヤリングしても大丈夫、
ね、うん、そうですよね、そうですよね、はい、
そうなんです。なんでこれが押してます。
押してる、
はい、
でも売り上げそうでもない
そうそうそうそう、ね、そうなんですよ。 なぜかただすごいこう好きな人は大好きというか、うん、たくさんは売れないけど好きな人が来てる。
どういうシーンで着るかっていうのは難しいんじゃないですか？
ね、だけどどのシーンでも逆にいいんですけどね。いや、寒い時っていうよりも可愛いから重ねるですね、うん、これは
可愛いから重ねる、
はい、はい、そうです。まあ、だからそこがなんかランニング、もちろんランニングしてもらっていいと思うんですけど、はい、そこが絶対必要なアイテムじゃないからまあね、分からないというかいらないというか。あ、ちなみに色違いもあります。
あ、本当だ、また感じが違う。
そうなんです、
可愛い。
もう半袖に着てもいいし、長袖に上に着てもいいし、ノースリーブの上に着ても可愛いし、はい、何でも可愛いと思います。
うん、可愛らしい。
はい、
新しいですね。
うん、見ないですもんね。
あ、そうですね。はい、ないと思います。
一押しはこのビブスということで。
はい、一押しビブスでお願いします。
可愛らしいです。
あ、茶色もある。ありまして、ですね。はい、ユニセックスで3サイズです。
ちなみに着てらっしゃるの何サイズですか？あ、S サイズ、
はい、S サイズ、
はい、いい旅は今音声を取っております、そうなんですね、ありがとうございます。他は今の新しいものとかこれがおすすめだよっていうのありますか？
ね、
まあ、
比較的新しいのはこの靴下が新しいですね。
あ、かわいい、はい、しかもこの先っぽの、
そうですね、つま先にタヌキがいるので
かわいいです。はい、タヌキを、いでよタヌキ
で、後ろからよ、後ろのランナーにこうタヌキって読んでもらえる、
読んでもらえる、後ろ、確かに ランナー発想ですよね。あの後ろにこういうのが ついてるの、はい、ね、普通だと、ま、前とか横とかについてますけど、はい、後ろこれぐらいの丈のやつってなかなかありそうでなさそうで、
うん、そうですね、そうですね、うちあのショーツが少し短めの丈なので、
あ、バランス的にちょうどいい、はい、
ちょうどこのクルーと、まあ、相性がいいというか、それぐらいの丈感になってます。
いいです。確かにバランスがすごいめちゃくちゃいいですね。
そうそうそう、ちょっと 言わせてるか
あ、いやいやいやいや、あの言わせてください。
あとはこれが新しいです。
へー、
このローカル、
い
い、ロカールって感じですけど、
ロカール、
はい、あのオランダ語でローカルの
意味です。あ、似てる。
はい、そうです。英語とドイツ語の間みたいな言葉なので、
しかも C と K が微妙に、ね、はい、違いますよね。
違う。で、あとこの母音を重ねるんですよ。
あ、
がオランダっぽくって、
なるほどなるほど、
はい、それが可愛くって、でタヌキも重なってるので N が、
あ、そっかそっか、
はい、一応その辺のオランダ の感じも少しヒントにもらいながらやってます。
あ、面白い、確かに、
はい、でランニングも重なってるんで、
あ、確かに、はい、重なってる。ありがとうございます。なんか田中さん的にはなんかその例えばランニングで来てほしいとかトレイルで来てほしいとか街で来てほしいとかって、別にそのこだわりはなくて、ね、どんな時でもこういう格好してもらえたら嬉しいな、はい、みたいな、はい、ね、
まさに里山に住んでる動物がタヌキで、うん、まあ、それがブランドの由来 で里山ってちょうど山と、ま
あ、そうですよね、
町の間みたいなところがあるので、なんで、まあ、トレイルももちろんそうですし、ロードもそうだし、だあとはなんならこう走らない人なんかでも来てもらってもいいかなと思ってます。
そういうところを、まあ、意図して狙ってるというよりかはもう、うん、あの広く、
そうですね、
広くそういう、
はい、ランナーも、あと結構こうランニングウェアとかがあんまり似合わないというか苦手な人とかもたまにいるじゃないですか。そういう人とかにもなんか着てもらえるようなこうシルエット感というか、そういうのは、はい、意識してやってます。
そうですよね、はい、意外と、あ、着てみるとそういうそのスポーツウェアとかランニングウェアってこんなに快適なんだって、多分、うん、あのランニングしない方はすごいびっくりされる、はいはいはい、と思うので、はい、そうですよね、はい、その快適さプラスファッション性みたいなところで取り入れてもらえればっていう、もちろんランニングしてる方、トレイルしてる方はもちろんですけど、
そう
なんです
ね、
ありがとうございます。でもこうやってよく見たら最初は気づかなかったです。これたぬきさんの正面ですね。
そうですね、 U の字がそのたぬきの顔になってます。
かわいい、
はい、
ちなみにブランドを立ち上げてからどれぐらい、
もうすぐ3年ですね。
あ、はい、そうなんだ。でも3年でこんなに広がるって すごい、
まあ、そうですかね、広がってるか分かんないけど、はい、
いろんな方が来ているのを、
ね、見ますか。
見ます、見ます。
ありがとうございます、はい、
すごいですね。もともとデザインとかをやってらっしゃった。
そうですね、まあ、デザインっていうかあの商品企画みたいなのは、うん、あのずっとやっていて、はい、そうですね、あの僕あのマウンテンハードウェアっていうあの、はい、アウトドアのブランドでずっと商品企画の仕事をしてて、はい、なんでトレランのもそれこそ上田瑠衣くんとかも一緒に仕事してたりしてたので、まあ、そこで開発してて、で3年前に自分で、
完全に独立、も独立されて、
まあ、まあそうですね、はい、もうこれは完全にインディペンデントなブランドですね。
すごい、3年でここまでブランドを大きくされたっていう。ちなみにこれは、
あ、そうですね、それは、はい、
これはタヌキを、
タヌキを抱えてる、
抱えてる。で、僕どなたかに書いていただいたってことですよね。
そのまあ、ひなちゃんっていう、
はい、
彼女もあの走る、それこそその100マイルとかも完走するような、はい、あのトレイルランナーなんですけど、イラストも書いてて、で彼女はちょっとこういう似顔絵っぽいのも書いてるので、
かわいい、
はい、
なんか軽そうに持ってる。
あ、そうですね、だいぶ軽いですね、これは。
だいぶ軽いタヌキですね、はい、かわいい、
まあ、あと面白いところで、あのここにタヌキのカカシが
ね、タヌキさん、よくできてますね、
はい、
多分作るの相当大変。
あの彼女が作ったんですよ
ね。すごい、
そうなんです、
すごい、はい、そういうお人形さんを作るのやられてたとかじゃなくて、
やられてて、あのカカシコンテストがあの江東区であって、清澄白河かな、はいはい、に毎年やってるんですよ、カカシコンテスト、
田んぼとかないのに、
それに出そうって言うんで、で、まあ、どうせだからってタヌキで、
はい、出して結構置かれるだけみたいな感じですか、ね、
そうそう、あの沿道にこうすごい置かれて、一応銅賞だったかな。
お、すごい、だって完成度相当高いですよね、
銅賞、はいはい、何体も銅賞取ってましたけど、でも銅賞でした、
すごい、
はい、
だってお洋服もちゃんと着せてもらって、
そうですね、で、そうですね、タヌキのウェアを着てるイメージで
すごい。
でそれ以来もうずっとあの
こういうイベントには一緒に連れてくる、
はい、雨が降ろうが、
こう雨が降ろうが
炎天下だろうが
雨降ったら結構大変そうです。
いやいや、もうあのカカシコンテストは2週間野ざらし状態なんで、だもうそもそも強いですよ雨に。
あーすごい、はい、すごいですね。じゃあもうこれが目印になって。
あ、そうですね、はい、
なって
子供とか結構タヌキ好きなんであ
の子供が大人も好きです。
子供が来てくれます。
あんま嫌いな人いないですもんね。ありがとうございます。普段は EC とかメインですか？
そうですね、 EC とあと国内にやっぱりこうアメツさんも取り扱いしていただいてますし、あのやっぱトレラン系の専門店の、はい、お取引先さんが多いのと、あと海外もいくつかあります。はい、
すごい広がっていってますね。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
加藤さんの話を伺っていてすごく感じたのは、誰がどう切るとかいつ切るとかってもはや関係がなくって、でも結果的にトレイルランニングをする人に、まあ、支持されているという形になるんですけれども、そういう意味ではトレイルランニングってストリートなスポーツなのかなって。そのスポーツをやる場所で考えるとトレランは山なのでストリートでは全くないんですけど、何をどう楽しむか自由っていう意味ではストリートの要素が強いのかなっていうふうにふと思いました。続いてはギアです。こちらも使ってる方多いんじゃないでしょうか。ファームワークスさんです。スケさんことみなかわさんにいろいろ教えていただきました。私も録音しながらですね、ラインナップされているほぼ全ての製品背負わせていただいたり触ったりさせていただきました。
この辺のカバンは、はいはい、トレイル用の全部カバンと
そうです、
ポーチで、
はい、パークワークスはですね、あのトレイルランニング用のシリーズでラッシュという、うん、はい、あのトレイルランニング用のリュックサックを、はい、あの作っていて、はい、であの今年の4月に、はい、あのフルリニューアルをしましてですね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、あのそのリニューアルしたあの製品を今回すべてあの今日持ってきております。
これがもう全ラインナップです、
はい、全ラインナップですなります。
素晴らしい、すべ、はい、てがマシコに、
はい、すべてがマシコビタさんに、はい、あります。でちょっとまあ、5種類あのリュックサックはあるんですけども、はい、まあ、セブンイレブンっていう、セブン R、イレブン R っていう、
セブンイレブン、は
い、セブンイレブンあの R がついてるのレーシングタイベストっていうのベスト型のタイプの
セブン R って書いてますよね、
はい、ですね。であとはあの10、20、30はあの従来のリュック型のストラップのもので、よりあの幅広い用途に使っていただけるようなあのサイジングになってます。
今ちなみに売れ筋はどの辺なんですか？
実はこの 11R が、はい、あのほぼもう完売してしまってて今日は展示だけになってしまうんですけども、はい、はい、この3色ですね。
3色、はい、あ、本当だ、ブルーもある、
はい、
確かに使いやすいかも。
そうですね、
わりかし荷物入れる人は、
はい、荷物もあの結構入るのと、まあ、あの国内とか国外 の、 あの100マイルレースとかで、うん、あの筆記品とかが作れる、うん、あの、はい、入れられる容量になってます、
はい、なるほど。やっぱりそうですよね、筆記品をこうなんか用意していくと意外とあるよねっていう風になりますよね。
意外と入らあのなかなか全部入りきらないっていうような
入りきらない
の話も、
ね、
あのユーザーの方からもいただいて、無理のない範囲容量であの入れるようなもの
です。なるほど、はい、でしかもこうこの11の場合こう上からこうカパッと入れれるようになっている設計 で、はい、すごい物も入れやすそうですし、
出、はい、し入りもしやすい設計に変えているの で、
ね、
はい、
前もすごいたくさん物が入って、はい、横も
そうなんです、
チャックがついていて
1、2、3、4、5個、
うわすごい。
なのであの前面の前体の前側だけで合計10個、は
い、
ポケットが、
すごい、
あ、実は12個あります。あの前の方にあのトップポケット、あの、まあ、タブレットとか入れるポケット、ボトルポケット、はい、あとあの補給食入れるスナックポケットと、はい、ジッパーポケットと、あとダストポケットで、あと裏にですね、
裏にもう一つ、あ、本当だ、内ポケがある、
はい、内ポケットがあります。
珍しい、
はい、
でもこれだけポケットがあったら、まあ、あのエイドワークの時に次のエイドまでの補給食とかをもう、はい、あの前のポケットに入れてもうそれで済んじゃいそうですよね、
はい、あのサックを下ろさずにそのままあの補給を出し入れしていただくだけで、あの完結できるようにしています。であのジェルとかも、うん、あの両方の ポケットで片方にだいたいマグオンとかメダリストとかのジェルは8個くらい入る設計になっているので、
そうですよね、結構ここすごい大きい、はい、へー、かなりストレスがないようにっていうのをすごい考えられて作られてるなっていうのがすごい感じられます、はい、あ、でも11と10もあるってことですよね。
はい、11は先ほど言ったそのベスト型のタイプで、10はですね、実はラッシュのもともと最初から出しているモデル の形が踏襲しているようなモデルになってます。もちろん細かくアップデートはしてるんですけども、エントリー の層の方から、あとは普通にレースでも使いたいっていう方まで幅広い方に使っていただけるような作りになってます。
これはこれでね、背中のところここがばって開けて、はい、これもなんか物がすごい入れやすそうになってますし、
ストレッチメッシュポケットなので、実は見た目よりももっといっぱい
入る
物が入るので、
あ、確かに、あ、本当だ、結構かなり、
そうなんです、
かなり伸びますって言って、はい、こんなところで伸び伸びさせて、ちょっと大丈夫かなって感じです。
大丈夫です。基本的にトレイルランナーの方だけではなくて、ロードランニングされる方で、街ランとかで、街ランとかパンランで何かこう買い物をするときにバゲットとか突っ込んだりとかっていうようなこともしながら走ってる方とかもいらっしゃるので、はい、そういう方にすごく愛用していただいているモデルです。
すごい、これもすごい、前見せていただこう。あ、これでもでも、はい、比較的しっかりたくさんポケットがあって、
点、はい、は前に片方に2箇所ずつ、計4箇所あるんですが、容量がすごく大きいの で、
そうですよね、
はい、ペットボトルとかも
入れますね、
はい、余裕を持って入れていただくことができるデザインになってます。
すごい工夫がたくさん、多分ここも後ろの、はい、下のところも、はい、多分上ちょっと脱いだウェアとかちょっと入れたりとか、
ね、はい、ウェアとかも入れていただくことができるのと、あと裏に返しをすごく長くつけているので、すごいしっかり包んで入れていただくことができるので、走ってる最中に物が落ちたりとかいうこともないような作りになってます。
あれどこ行ったみたいなね、
は
い、
そうですね、
あんまりね、あれフラスクどこ行ったみたいな、はい、ことがあることもあるので、まあ、すごいでも工夫されてる、でも すごいですね、なんかラインナップが本当にもう 7リットルから30になると、もう結構もう本格的に山、
はい、そうですね、
本当に登山、
はい、登山とかファストパッキングで、うん、最近ですと OMM で使っていただく方が非常に、はい、多いです。で、あとはトランスジャパンアルプスレースでも、はいはい、使っていただく選手が、はい、何名かいらっしゃってました、はい、前回の時は、はい、
トランスアルプスでも使われてるってなると、なんかメーカーさん側としても、はい、なんか嬉しいというか、
う
ね、なんか箔がつくというか、はい、使っていただけたんだ、はい、みたいな。
そういうファストパッキングというか、その本当にもうそういうのの 極限の
極地ですもんね、はい、今のところ日本での。
そういうまあ、ステージレースとか、その数日間かけて行うようなレースとかでも使っていただいている方がいらっしゃってるので、はい。
すごいラインナップですね。で、一方でポーチとかそういうのもあって、
はいはい、ラッシュヒップと呼ばれるウエストポーチなんですが、
はい、
どうぞ、
はい、
で、この前と後ろで挟むような
面白い
形 の、 ういうウエストバッグになってます。
こういう構造のものなんか珍しい、
はい、で、あとはジップポケットとかもないので、はい、オープンポケットで、ペットボトルも、はい、500ミリリットル入るような
入ります、ね、
はい、作りになっているので、
フィット感も良さそうですね、
はい、
面白い、すごいいろんな種類を作られてる、面白い。
ラッシュヒップはロードランニングされる方とかも、まあ、ちょっと長い距離走るときに財布とか、
は
い、
ね、
飲料とか入れたりとかいうときに、最近ロードの大会も水を持たなきゃいけないとかっていうこういうケースがあるので、その時にやっぱ手に持ちたくない方とかは、これに入れて走っていただいているっていうような形で、すごくロードトレイル問わず人気のモデルになってますね。
そうですね、確かにマイカップ持たなきゃいけないとかね、自分で水持たなきゃいけないっていう湘南国際とかそうですもんね、はい、ありがとうございます。ちなみにワシコビトフェスさんは 何回目ぐらいの、
実は2回目です。
です、
はい、コロナ前に一度、はい、参加させていただいていて、はい、今回久しぶりに、はい、参加させていただけてすごく楽しみで来ました、
はい、ありがとうございます。こんなになんか一堂に見る機会なかなか、
はい、ね、ね、
ないので、貴重な機会をありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 この収録が終わった後、大抵もう少しお話をさせていただくんですけれども、バーゴワークスさんの場合はですね、この後もギア談義が続きまして、他のメーカーさんのベストとかリュックとかもすっごい研究されてます。びっくりするぐらい研究されてます。私がここがこうだったらいいのにな、ああだったらいいのになっていうところを全て把握してらっしゃって、すごいなって思いましたし、まあ、ことトレイルランニング用のベストとかリュックとかって、特にレースの時はいかに物が取り出しやすいか、かつ落とさないか、そこが重要になってくるので、その点をですね、一つ一つクリアしてらっしゃるパーゴワークスさん、もうすっごい数サンプル作るそうです。で、本当にもうこれでいくって決めたものだけ製品化するというふうな話も伺いました。だからこそ多くの方に支持されているんでしょうね。マシコビトフェスでは食べ物のブースも出ておりまして、その中の一つ、チャブダイヤの小堀さんにお話をお伺いしました。
普段は和食、
特に和食とは決めてなくてですね、
そうなんですね、
はい、その時々イベントごとで、はい、メニューは変えてます。
それに合わせて、
はい、
素晴らしい。で、
今回は
バターチキンカレー、
はい、カレーです。あのマシコビトフェスはもうカレー作っておけば OK みたいな感じのところもあるので。
そうなんですか。ちなみに何回目のご参加なんですか。
一番最初の7フェスから出てるので7、8、9、2年ちょっとコロナで
空
いちゃったの で去年と今年で合計 4、5 回は出させてもらってます。
でカレー出しときゃ、
そうですね、
大丈夫、
まあ間違いないですね。
間違いない。
まあ、あの一応ね、あのその年その年で、はい、カレーの種類を変えて、
はい、やらさせてもらってます。今年はバターチキンカレー、
はい、バターチキンやらせてもらってます。
しかも副菜3種付き。
そうですね、あのちょっと少しずつではあるんですけど、はい、まあ、あのちょっと、チャブダイヤといえばっていうおからサラダもつけて。
おから好きです、
はい、おからサラダもつけまして3種類、はい、つけさせてもらってます。
普段はどのエリアでに行かれたりとかしてるんですか。
まあ、自分基本平日は、はい、普通に会社員で、あの、まあ、調理師なんですけど、はい、なのであと企業さん の社員食堂とかで働いてるんですけど、はい、ちょっとこういう土日だけイベントに出させてもらってて、はい、最近はそうですね、だいたい芳賀郡内とかが主ですかね、は
い、はい、いや私も普段サラリーマンしてるんですけど、
そうですね、
サラリーマンしながら土日だけこういう活動って、まあ、楽しい面もありつつも結構お忙しかったりとかして、
はい、まあ、そうですね、でもやっぱりね、普通の仕事とはまた違った雰囲気とか、やっぱり、まあ、大変なところもあるんですけど、うん、やっぱり楽しいので、こういうのが、まあ、イベント好きなんでついつい頑張っちゃいます。
ついつい頑張っちゃう。そうなんですね、はい、これまでマシコビトフェスで出されたカレーは、はい、なんか野菜カレーとか、 なんかどういう種類だったんですか。
そうですね、去年もちょっとタイカレーっぽい感じで、はいはい、やっぱり豆乳を使ってちょっと、まあ、こういう時期なんで内臓とかね、やっぱりちょっと疲れてるので軽めの感じでなるべく作れるようにっていうことで、はい、
素晴らしい、
ちょっと考えさせてもらってます。
またチキンから後で買いに来ます。
ぜひぜひお待ちしております。
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ということでチャブダイヤさんのインタビューでした。こちらのカレーとか、あと自分で焙煎機まで作っちゃってコーヒーを入れるというコーヒー屋さんですとか、あとマシコビトカフェの中でもその日限定のハンバーガーが販売されていて、外で買ったものを中で食べたりすることもできました。こちらのチャブダイヤさん、普段どこでやってるんですかっていうような質問をしたのはですね、もうあの軽ワゴン、あのよくアマゾンの方が配送で使われるぐらいの大きさの軽ワゴンのキッチンカーでいらっしゃってたんですね。なのでてっきりあの普段からキッチンカーで活動されているのかと思ったら、土日だけ普段は調理師さんとして働いてらっしゃる。そして知らなかったんですけれども、キッチンカーで売れるもの、作れるものの範囲というのは、そのキッチンカーに積む、設置する給水タンクの容量によっていろいろ変わってくるそうです。いやー、でもバターチキンカレー美味しかったです。そしておからを使った副菜っていうのはですね、ポテサラに似せたサラダでして、 私も作ることあるんですけれども、これがね結構難しいんですよ、味付けが。まあ、もちろんね、茶豚屋さんプロなのですごく上手に作っておられて、真似しなきゃと思いながら食べておりました。カレー自体もバターチキンってことがありますし、あとお子さんでも食べれるような優しいお味でした。なのでこうインドインドしてるというよりかは、どちらかというとちょっと和向きな感じ、そんな印象を受けました。そのチャブダイヤさんはですね、日本酒が大好きでいらっしゃるそうでして、じゃんけん大会の景品は日本酒でした。続いてはシューズメーカーさん行きましょう。メレルです。かなりリニューアルされて驚きの連続でした。メレルジャパンのタンゲさんにお話を伺っています。
さっきもお店の中にも、はい、あのメレルの靴があって、はい、何タイプか、ね、確かこれもあったかな。
ありました、ありました、
ありましたよね。
はい、
はい、今日置いてらっしゃる靴っていうのは主に、でも全部トレランか、そうですね、でも
トレランと、あとはベアフットシューズですね。
あ、さっきもこれあった、かわいい、これかわいいなと思って、普段にも履けそうと思って。
そうです、そうです、
すごいかわいいって思って。
一応全部で、今トレランは大枠で3種類、
はい、
めちゃめちゃこれ持っていただいてもすごい軽いですね。
軽っ、軽っ、普通のその辺のランシューより軽いかも。
そうです。この MTL スカイファイヤーっていうのが、どっちかっていうとこうバーティカルとかスカイレース向けのシューズで、まあ、大体5キロから10 20キロぐらいの、大体もう27センチで、はい、200グラム切るので、もうマラソンシューズみたいな。
いや本当にそうですよね。
そうです、そうです。
でこれ 最軽量のモデル、
そうですね、とあとは少しこうミドルディスタンス向け、
はい、
まあショートも全然いけるんですけど、はい、フラッグシップモデルで、うん、この MTL って書いてあるのが全部あのメレルテストラボっていう、
はい、
フラッグシップラインなんですけど、ここのラインで今メレルってもう今までだったらこうカジュアルとか、うん、結構こうハイキングのイメージすごい強いですけど、
う
ん
う
ん、
そう
じゃなくてちょっとこうトレラン系が10年以上展開した中で、この2年ぐらいでやっとちょっと変わってきた感じで、このロングスカイの方がちょっとまあミドルディスタンスにも対応できる、70キロぐらいまで対応できる。であと厚底ラインでアジティピーク4っていうタイプがあって、これ30ミリ厚のタイプで、まあ、今やっぱり市場全体がもうなんせもう厚底なんで、まあやっぱりそのクッションがあってメリットがクッションだから、初めての人もクッション、厚底クッションで、長い距離もクッションだから市場がちょっとこう洗脳し始まる。でもやっぱりなんかこう6年前7年前ぐらいって、多分このぐらいの厚さ、これ 23.5 ぐらいなんですけど、薄底が当たり前だったんですけど、これがどんどんどんどん厚底、まあマラソンが最初スタートだと思うんですけど、でそこのところに関してメレルがもう一回薄底をちゃんと大事にしましょう、ショート系も大事にしましょう、厚底もみんな各メーカーさん今後の展開モデルも厚底多いらしいので、でうちも一応厚底をまた出していくんですけど、これの後継モデルでアジリティピック5っていうタイプ、これも今日初お披露目ですね。本当にまあグリップも変わってきてますし、今メレルが全部あの何でしょうかね、ビブラムのメガグリップでラグの深さが5ミリっていう深さですね。これが全ての商品で共通されてるんですよ。だからメガも使ってるしラグが深いしっていうのがなかなか特にこの辺のラインはなかったので、 MTL スカイファイヤー系に関してはこの厚底に関してもやっぱりこの厚さのラインって各メーカーいろいろあるじゃないですか、
はい、ありますね。
あるんだけど結構やっぱりメレルの良さは足裏感覚がすごく安定して感じやすいので、かかと着地をする時のブレ感とかそういうのを他のメーカーさんと比べてもかなり抑えられてる、ブレがない足裏感覚を感じるっていうところで機能はめちゃくちゃ高いと思います。
そうなんですね、はい、でもそのソールはみんな同じ共通のプラットフォームを使っ てあとはもう履き心地とか、
ね、
まあ、どういう競技をされるのかとかによって履き分けていただくっていう形、
うね、
はい、
まあ、パターン自体はねちょっとこうデザインが違うんですけど、
ははは、
それぞれの形によって、うんうん、だからビブランメガグリップ使ってますとかトラクションラグケージを使ってますとか言っても、うん、結構このパターンがいいか悪いかってそれで良し悪しがグリップって変わってきてしまうので、それがやっぱりメレルは評価高いですね。パターンがめちゃくちゃいいですね、
はい、確かにパターンはね重要になってきますよね、
はい、メレルもやっぱりもう3年前4年前までもいいモデルはあったんですけど、ここまでなんかこう語れるものがあんまり正直言うとそこまでなかったところが、今一個一個に対して本当にストーリーがちゃんとあるので、 だからもう全く知らなかったよってなんて読むのっていう人も多かったぐらいなんですけど、ちょっと変わってきたかな。
へえ、やっぱそういうふうに変わっていかなきゃいけないみたいなものが本社だったりそっちの方の意識があってガラッて変わったって感じなんですか。
そうですね、元があのグローバルの方で4年前にスカイランナーワールドシリーズってスカイランニングのワールドシリーズのトップパートナー取ったんですね。
あ、そうなんです
か。でトップパートナー取ったのでやっぱ戦略も選手契約も商品開発も変わったんですよ。で MTL っていうトップラインを出したので、ちょっと今まで分かりにくいですけど A っていう商品を出して、これはいいねって言ってる人がいるのに、次のシーズン B 出しちゃうんですよ。
あ、いや、でも結構あるあるじゃないですか、あるある手術だと。
そうなんですよ。で次のシーズン C 出してっていう、それを今メレル全部変えて A を出したらやっぱり A ダッシュにする、 A ダッシュダッシュにする。でも実は結構各メーカーさんが当たり前にやってることがメレルできてなかったので、まあ、それをかなり見直してるっていうところで、まあ、これは大きいなっていう。
うん、そうですよね、はい、なんか同じモデル名使ってるのにあれちょっと全然違うみたいなことって、ね、靴たまにありますもんね。
やっぱり僕もやっぱ走る人間なので、やっぱそう考えてもやっぱりあ裏切られたなとか常にやっぱり使用者目線で言ってもあるので、それは今メレルはここやっぱ2年間は裏切らないですねいいもん出してきてるな、いいアップデートしてきてるなっていうのがありますね。
なるほど。
あとはまあ最後ベアフットですけど、はい、まあ、ベアフットもやっぱりもう長年やってきてますけど。
そうですよね、かわいい。
厚さが2種類、6ミリ厚と少し厚めのタイプの14ミリ厚ですね。
あ、本当だ、全然この厚さによるこの しなりというか、
全然違う。そっちの方がミッドソールが一切ないタイプですね。
あー、へー。
アッパーとアウトソールだけの6ミリ厚と、こっちはハードルを少し下げてあげて、やっぱりベアフットってハードル高いので、なのでそこのところでまあ少し厚さを上げるミッドソールが、こっちに使われているミッドソール全部入れてる14ミリ厚、2倍以上の厚さですね。
じゃあまあこういう靴履くの初めてだけどちょっと初めて抵抗あるなっていう方は こっちの14ミリのところから始めていただいて、ね、はい、慣れてきたらあのもう少し薄いところでっていうので。
そうですね、だいたいやっぱりベアフット文化って日本の中で2011年にとか10年とかにあのボントゥーランとかあの辺からスタートして、でメレルってもう今ベイパーの薄い方だったらバージョン6バージョン7という形なので、はい、もう2011年に発売してからずっとアップデートし続けてるんですね。これも今年3月ベイパー発売して、最初やっぱり3色買い4色買いの人もいたりとか、もうコアなお客様がいらっしゃる感じですね。
じゃあもうなんか一旦ベアフードにはまっちゃうとなんかずっと買い続ける方が、
本当そうですね、そうです。
あ、そうなんですね。
まあ、結構あのソール自体が各メーカーさんで面を結構大事にしているメーカーさん意外と多くて、ここの面がこっちと同じですね。トレイルシューズは足裏面ってすごく大事じゃないですか、はいはい、面が安定してくることが、はい、でこっちに関してはベアフット系に関しても他のメーカーさんって意外と面がちゃんとしっかりしてるんですよ。でメレルは横から押しても分かるんですけど、かなり裸足に近い柔らかいんですよ、面を逆に重要視してないんですよね。なのでそのあたりが本当に裸足感覚により近づけて、まあ、自分の、まあ、歩き方とかバランスとかを
とか
見直しさせてくれるというか、気づかせてくれるトレーニングシューズみたいな感じですね。
原点に帰れるっていう、ま
あ、普段使いが多いですね、もやっぱ
はい、じゃんけん大会が始まっちゃう、はい、すいません、お話
ありがとうございました。
ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
序盤にお話出てきました MTL シリーズ、本当に軽くってアッパーの素材もトレーランシューズというよりかはランニングシューズによくあるような素材感です。でも裏見るとちゃんとね、ちゃんとトレイルシューズって感じなんです。そしてビアフットシューズ、フォルムが すごい可愛くって、あと結構コンパクトになりそうなので旅とかに持っていくのもすごいいいんじゃないかなと思いましたし、なんかいろいろ幅が広いなって思いました。こんなにいろいろシューズ出されてるっていうのを正直ちょっと知らなかったので、本当に見事に印象がガラリと変わりました。そして気づかれた方もいらっしゃるかもしれないですけども、あのバックに音楽が流れてまして、ウクレレの演奏がその時は行われておりました。そして最後はね、じゃんけん大会後半戦ということで、このじゃんけん大会がすごかったんですよ。私は全然勝てなくて、まあ、ただ最後に一つゲットできたということで、その辺の話もまたしていきたいと思います。 メレルさんのインタビューで最後あのじゃんけん大会が始まったんですけど、午前と午後にそれぞれじゃんけんがあって、出店しているメーカーさんから商品が出るっていうのも、これがまた本当に豪華で、かなりの確率で何かをもらえるっていう。そこでですね、私がやっとじゃんけん買っていただいたのがですね、スティルオンザウェイのマシコビトフェス限定のトートバッグです。ゲットしてすぐスティルオンザウェイの花尾さんにお話を伺いました。
トートバッグいただいたので、はい、ありがとうございます。リスナーさんへプレゼントにしたいと思っています。はい、すいません。あ、じゃあこれ自分で、あ、でも私が持った方がいいですかね。大丈夫ですか。はい、はい、すいません。シルクスクリーン、
シルクスクリーン
やってらっしゃ、はい、これシルクスクリーンをやってらっしゃるショップっていうことですか。じゃなくて他、普段
ショップ
なんですけどショップだけれども、はい、今日はワークショップっていうか、
今回はマシコビトさんとコラボみたいな感じで、なんかこう周年なので特別なことできたらいいよねっていうので、たぬきちと
この、
そう、
これです、
トレジャンキーのコラボでっていうことで、イラストを限定で作って、それプリントできるのしたら面白いよねっていうところから、
はい、すごい。じゃあこの機会は今回のためというか、普段からそういう
自産
されて、はい、すごい。でこの原画というか、これもデザインされて、はい、ていく形ですか。面白い、はい、すごい、はい、かわいい。あ、なんか落ちた。
なかなかライブ感があって刺激的です
これ工程的には染料を乗せて、はい、で乾かして、なんかさっきなんか乾かしてらっしゃった。
ドライヤー、高温のドライヤーで。
高温のドライヤーで
乾かして、
まあ、ドライヤーって言ってもなんかあれですね、
ま
あ、あ
のヒートガンって言って200度ぐらいまで、
200度
やつなんですけど、これで160度ぐらいでバーってやるとインクが変わって密着するっていう感じなので、
すごい、はい、なんか普通のドライヤーに見えたら、今実物見たら
めちゃめちゃ強そうな、
そう、めちゃめちゃ強そうなやつ、思ったより全然強そうなやつですね、
はい、そうなんです。ドライヤーだと乾かないので、
はい、これだと T シャツにもつけれるし、はい、こういう、
まあ、バッグにもつけれるし
っていう形で、へー、
すごい、はい、やってます。
他のだとなんかこれワッペン
とか、はい、あとはあのレース仕様 あのこういう T シャツとかがメインですかね。
あー、すごい、あ、はい、本当だ。あ、この T シャツすごい、
後ろが全部メッシュになってるんで、
めちゃめちゃ通気性良さそう、
はい、風通しはかなり良い
です。いいですよね。
で、素材もアウトドア素材使ってるんで、あの、かなり強固な素材になってます。
ですよね。だって大抵ね、ザックとか背負ったりするので、はい、背中は結構ね、あの、びしょびしょになることが多いので、
それが嫌で、なんかこう作れないかなって考えてたら、
いうところから
あったので、
素晴らしい、はい、素晴らしいアイディア。本当にメッシュになってて、もう
メッシュ、完全メッシュです。
腕さばきもいいようになってますし、はい、すごいかっこいいですね。
で、スレに強いので、トレイルランニングとかやる人はザックショって生地が傷まないような素材を使ってるので、長く着れる、
モケモケになるんです、
ね、なりますよね、
ここの紐で、ね、
なりますよね、
モケモケって言ってるんですけど
わかります、わかります
だんだんここら辺擦れてきて、ね、
そうですよね、
こう毛羽立ってきちゃう、
そうならない素材になってるので、結構長く着れると思います。
それも素晴らしい、はい、工夫がいっぱいの。普段は お店あるっていう形ですか。
お店はなくて、はい、僕普段本業が違うんですよ。
そうなんですね。
本業は、パーソナルトレーナーで、目黒の方にジムがあるんですよ。
あ、そうなんですね、都内なんですね。
都内にあって、はい、そこをメインでやってるんですけど、はい、まあ、僕はトレイル走るので、その関係でこう機能的な素材とか使ったウェアがあったらいいなっていうので、2年前ぐらいから始めたっていう感じです。
パーソナルトレーナーのお仕事は、でもいろんなスポーツの方がきっといらっしゃる、はい、もしくは健康に、ただただなんですか ね、運動不足解消したいとか、健康になりたいみたいな方が、はい、まあ多分いらっしゃる。
そうですね。あとトレイルランナー、ランナーが7割ぐらいうちのチームにはいるので、
すごいトレラン、
トレーラー向け、結構100マイルのために鍛えてくださいっていう方が結構多いので、結構特殊だと思います。
でも100マイラー向けのトレーニング、はい、その屋内でやるトレーニングって、はい、例えばどういうことがある
の。例えば後半膝が痛くなるとか、肉離れしてあんまり調子が良くないとか、はい、まあ、楽しく100マイルを走り切りたいっていう人であれば、ベースの筋力作りだったりとか、あとは走り方、ここは硬いんでこういう動きになっちゃうからここほぐしましょうねみたいなトレーニングを結構やることが多いです。
トレラン向けのトレーニングをやられてるトレーナーってすっごい少ないと思う。
いない、あんまいないと思います。
いないんじゃないかなと思うんですけど、
はい、いないと思います。
ですよね、
はい、
いやつい最近もあのポッドキャストで UTMF の会をやって、はい、まあ、はい、我々は会だったんですけど、はい、あの富士走った人と一緒に、はい、あのなんかこれから100マイル目指す人とか、はい、これからちょっと長めのトレイルやりたい人向けにちょうど番組をやったばっかりだったので、はい、
そうなんですね、
なのでなんかそういうトレーナーさんがいらっしゃるっていうのは、はい、ほぼ初耳で、
そうですね、あんまり僕も聞かないですし、
でももともと違うスポーツをされて、
僕はずっとサッカーやってトレイルランニングはもう12年ぐらいになるんですけど、はいはい、でも長いのが好きで、2年前もイタリアの330キロのレース出たりとか、去年はあの滋賀ラウンドトレイルって言って滋賀一周する438キロのレースに出たりとか、まあ、そういうこう長いのが結構好きなんで、結構長い距離を走り切りたいっていう人がジムに来ますね。
もちろんご自身の経験ももとにそういうこう100マイルとかそれ以上走りたい方の指導をされている、はい、プラスアルファアパレルも
こんなことやり始めちゃった
ってらっしゃるっていう、すごいめちゃくちゃ多彩ですね。いや今日結構ね、なんか普段違うお仕事されてるっていう方が何人かいらっしゃって、はい、まあ、私ももちろん普段はあの普通にサラリーマンやってるんですけど、
まあなんかやりたいことやってた方が楽しいかなと思って。
そうですね、そうですね、はい、ちなみにこのフェスは何回目
ですか？2回目です。去年と今年と、
今年と、
はい、
この辺をもう走りに来られたりするんですか？
まあ、たまに年に 2,3 回ぐらい、はい、
普段もしトレイルの練習するってのとどの辺
高尾、奥多摩が多いですかね、は
い、やっぱり都内から自転車でピュって行けてお風呂入って帰ってこれるみたいな、
多いです。
でも400キロとかもうもはやもう想像が つかないです。400キロで睡眠時間どれぐらいになる？
睡眠時間は1日 3,4 時間、僕は、ね、結構寝てる方で4時間ぐらいなんで、20時間動いて4時間寝て休憩してまた20時間を1週間ぐらい続けるとそれぐらいの距離になるらしいです
結果として、
はい、結果としてなるらしいです。
そのバイオリズムで動いてると結果として、はい、
なるらしいです、
はい、じゃあご自身が作られたこういう商品もご自身でテストというか、自分がこういうのあったらいいのになっていうのを形にされてるっていう形ですか？はい、ですね、
でまずサンプル作ったら100マイル出てテストしてで、ああダメだってなるのか、あこれゴーだってなるのかっていうので、やっぱ自分がこういいなと思ったものがやっぱ
り、そうですよね、自分が納得できるものじゃないとね、はい、なかなか人に販売っていうところいかないですもんね。
完走できなかったらねもうダメですから、ね、ね、プレッシャーにもなります。
そうですよね、は
い、テストにならない、
テストにならないからまず完走しなきゃ、は
い、完走しないとってい
う。いやでも100マイル今まで何回も走ってらっしゃると思うんですけど、でもそれでもこう絶対完走できるっていう確信って生まれてくるものですか？はい、100マイルとか
ないです、毎回ないです。
やっぱりこう準備しっかりしてこう備えて、けどなんか途中でちょっと調子が悪くなったりとか、だからこそまあ面白いのかもしれないですよね、はい、ロングは
それがなんかこう刺激的です。大人の楽しみ方というか、
いや本当ですよね、はい、本当に
マラソンも同じだと思いますけど、
でもマラソンを言ってももうほぼフラットですし、エイドもたくさんあるし、やめようと思えばいつでもやめて、都会だったらメトロのね、東京マラソンだったらメトロ乗って帰ろうみたいなことできますけど、山はなかなかこう DNF 決めたとしても、ね、どこどこまで戻んなきゃいけないとか、どこどこまで行かなきゃいけないっていうのがあるんです。
そこもマネジメント、ね、それもまた楽しさなんでしょうね。
そういう 山のこと、ロングのこと分かってらっしゃる方が作ってる製品っていうことで、ね、本当にすごい。
ちなみにこれはこの間の5月末の東京で行われた100マイルでテストして、
はい
はい、ゴーしました。
あ、はい、ゴーが出た。
ゴーが出ました。
ゴーが自分の中でゴーが出た、はい、ゴー出ました
、はい、無事完走もできたんで
完走できてなかったら、
完走できてなかったらちょっと迷ってました。
次の大会に回ってたかもしれない、はい、困る部分が全て排除されてる。いや今回これジャケでいただいたのでリスナーさんのプレゼントにしようと思って、はい、おりますので、
ありがとうございます。
お時間いただいてありがとうございました。スティルオンザウェイさんでした。ありがとうございます。
いや、私が無知なだけなんですけれども、自分がこう知らないカテゴリーの人が出てきたと思って、トレラン向けのパーソナルトレーナー、しかもご自身でアパレルまで作っちゃってるっていう。ホームページ拝見したら過酷な環境下での製品テストって書いてありますね。 100キロや100マイルなどのトレイルランニングレースで実際に使用し、過酷な環境下での耐久性や着心地、快適度などを実際にテストしています。まさにさっきおっしゃってたことですよね。あのスレッズ、あのインスタのツイッターみたいなやつのやり取りで、このポッドキャストにも興味持っていただいてるみたいなので、いつか出ていただいて、リスナーの皆さんからの質問に答えていただきたいななんて思っています。本当に超ロング400キロとかちょっともうね、想像できないですからね、本当に。でも想像できないから挑戦してみたいっていう方も、この番組聞いてらっしゃる方でいらっしゃるでしょうし、ぜひお招きしたいと思います。そして後ほど、私がじゃんけん大会でゲットしたマシコビトフェス限定のトートバッグと、そして他にもいただきましたので、後でご紹介したいと思います。最後にカフェマシコビトのオーナー黒子さんにお話を伺いました。
この度は12周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
このフェス自体は何回、はい、
フェスはですね、実は7周年の時から始まったんですね。うん、っていうのも、まあ、今回も出てくれてる仲間内が、まあ、それまで僕フェスとかってあまりやらなかったんですけど、まあ、せっかくだから盛り上がったらいいんじゃないかというお声をいただいて、じゃあやろうで始まったのがこのマシコビト周年フェス。まあ、本当に出た時は本当少ない数から始まったんですけど、まあ、一応うちと、まあ、関係性のある、まあ、つながりのある方々にっていうところで始まったフェスなので、今ではもうこんなに、
じゃあ すごいと思って、昨日ちょりっと来た時はまだ何も準備、
う
ん、
そうですね、
はい、されてなくて、多分荷物があの日にわーってあって、
そうですね、はい、
そう、あ、今日今朝来たらすごいテントがもうカラフルに立ってて、
そうですね、これでももう他にも出したいってお声いただいたんですけど、まあ、本当にその中でも厳選させていただいて、まあ、今回つながりを大事にして来ていただいたという形ですね。はい、
今日は天気も良くて大盛況ですね。
そうですね、まあ、びっくりするぐらいの暑さと
天気良すぎ
暑さと天気で、まあ、本当にありがたいことに、まあ、今のところ、全行程のプログラムも無事にまあ終了して、はい、あとはもう本当に皆さんのんびりタイムに入ってるっていうような状況ですね。はい、
実はポッドキャストされてたんですね。
そうなんですね
す
お恥ずかしいんですけど、それでたまたまポッドキャストつながりで、実はランニングチャンネル僕も聞くようになって、
そうなんです、ありがとうございます。
で、朝 のランニングとかで、やっぱり本当に人の声っていうのはやっぱり耳に残ってくるので、そういったものを聞きながら、まあ、やっぱり一人で淡々と走るというよりは誰かと走ってるって感じで聞いて走らせてもらってます。はい、
なんか特に補給食の回をなんかすごい聞いてくださったっていうので、
そうですね、すごい大事ですし、あとは本当に僕はあまり速く走るのとかを目的としてなくて、実際に僕逆に走るの苦手だったんですよ。
あ、でももともとサーフィンの代表で、
はい、栃木県の代表をさせていただいてたんですけど、はい、始めたきっかけってやっぱりその全日本選手権で本当に代表の割には全然勝てなくて、その時になんか勝つためにサーフィンをしているのに疲れてしまって、もともとそういう気持ちで始めたわけじゃないんで、一回サーフィンから離れた時にちょっと苦手なことをやってみたら、やっぱ好きなことでもっと好きになるのかな、まあ、克服したらいいんじゃないかなっていうところから走り出すんですけど、でも走ってるってすごく周りの方々にそんな別になんか気負って走ることないし、まあ、楽しんだ方がいいよっていうお声掛けをいただいて、じゃあ逆に走れない人間が走れるように少しずつなっていく過程を、これからその山とかランニングにまだ出会ってない方に、まあ、全然こんな状態でも始められるんだよっていうきっかけを作りたくて、僕も走ってるっていう形ですね。はい、
でもその一方で、まあ、スカイランニングの日本代表の方々とかを支援したりっていう、はい、まあ、そういう、こう本当にプロフェッショナルな方に対してもすごくサポートされてるじゃないですか。その辺のきっかけって何かあるんですか。
僕もともとこのお店を始める前までは、スポーツクラブに所属するスポーツインストラクターだったんですね。はい、スイミングから、フィットネスまで全部こなしてたんですけど、はい、専攻が僕はピラティスっていうヨガビを直すエクササイズで、インストラクターになった時も、もう実は世界に行く選手を育てたくてインストラクターになったんですね。なのでトレーナーとして、トレーニングも教える傍ら、もともと僕も栄養士 でもあるので、うん、あのそういうコンディショニングとかの、はい、まあ、特に代表クラスになってくるとやっぱり海外なので、やっぱり海外での、まあ、滞在の食事とか、あとは移動での機内食とか、そういったものにもこう目を向けさせてもらうようになって、自分がサーフィンをやってた時に食ってどうなんだろうっていうふうなことを考えながらサーフィンをしてまして、その時にちょうど、まあ、ランニングを始めた時に、トップ選手ってそういうことってどうしてるのかなっていうちょっとしたきっかけから、ちょっとしたきっかけで同じ栄養士のランナーさんと、まあ、実はつながることになって、実際にその子と話をしていくと、やっぱりそういうトップ選手でもそういう食の悩みっていうのはたくさん持ってる人多いよっていうお話をいただいて、じゃあせっかくね、トップ選手なんだったら走る練習時間と休息の時間に、そういった時間を使ってもらって、考える時間は僕たち栄養士がやっぱりやれば日本はもっと強くなるねって話から、罪悪感のないおやつというのを作るきっかけになりまして、それをまあ見ていただいた、スカイランニングの日本代表ユースチームの代表の方から、まだ若い世代の子たちにも栄養のことをもっと分かってもらって世界で活躍してほしいっていうことでサポートが始まるっていうような、はい、
スタートしたっていうことですね。実際罪悪感のないおやつ食べたことあるんですけど、そんななんか脂肪分が少ないとか、そんな全然分かんないですね
意外と皆さん固定観念結構多くて、例えばチョコレートでも生チョコって言われるとなんかすごくもう美味しいような雰囲気があったりとか、あとはこう何パーセントとかって言われるとすごくそれに特化した感じで感じるんですけど、でも言われないでこれどうって言われるとそれも美味しいって感じる方って多いんですよね。だから先に何々って名目が来ちゃうと意外とハードルって高くなるんですけど、何も考えずに食べてもらえれば、実はそういうのって体に合う合わない、あとは罪悪感のないやつの場合だと内臓に脂肪が溜まって内臓の機能が弱くなると、やっぱりレース中とか特に山の中では、そうですね、そうならないために、まあ、不飽和脂肪酸、生クリームとかバターとか、そういったものをできる限りそういったものを全く使わないで、いろんな食材と栄養になるものを混ぜて作ってるのが罪悪感のないおやつっていうな、まあランナーさんやトップアスリートでもやっぱ甘いものは好きでしょっていうような手で、は
い、いや本当そうですよね、人間だもん
です
ね、
やっぱり食べてしまって食べちゃったと思うよりはこれ食べても大丈夫で安心して走ってもらえるような食をいろいろ考えさせてもらってます、はい、
次13年目、もうスタートをされてるっていうことになるんですけど、はい、なんか13年目抱負って言ったらあれかもしれないですけど、なんか考えてらっしゃることとか、これからこういうことやれたらいいなみたいなことってありますか？
そうですね、いろんなことを考えるとやはりあれもやりたいこれもやりたいになると思うので、僕毎年1年ごとに考えてることなんですけど、まあ今回のこういったイベントでもそうなんですけど、非常に何かしらのチャンスというかきっかけみたいのが1年の中で来ることに対してできる限りの、まあ、イエスを答えられるようにしたいって思ってるんですね。ノーをしてしまうとそれで終わっちゃうんですけど、イエスをやってうまくいかなかったことが次につながるステップになればいいなと思って、できるだけそのイエスを多くしてトライしていく。だから、まあ、いろいろなランナーさんにも言われた、別に長い距離をいっぺんに走ることない、本当に1日1キロでも2キロでもそれの積み重ねが、最初に速く走っても最後にゴールにたどり着けなかったら意味がないからっていうことなので、まあ、それを踏まえた上で新しいことや、まあ、興味のあることを、まあ、できる限りキャッチして、まあ、次の年につなげられたらいいなっていうふうには思ってます。
ありがとうございます。私もまた来年も
いやもちろんもうウェルカムでぜひ、はい、来ていただいて、はい、ぜひ今度は、はい、山の方にも、ぜひ今度ご案内でさせていただければ、
はい、
みんなやっぱり出た方が去年もそうだったんですけど、いや私は走れない、僕はこんな距離やったことない、自信がない、うん、でも別に早かろうが遅かろうがそんなの関係なくて、同じ道のりを回ってきてここにゴールする、まあ、これ山健というか山本健一とも話したんですけど、はいはい、面白いですね、これよく君はトレイルランナーなのって言われて、トレイルランナー山健は違うの、俺はちょっと違うんだ、トレイルランナーなのって言われて、トレイルランどういうこと、山走る人、いや違う、誘導されながら矢印とかを見て誘導員にこっちだよって走らされる、あれはトレイルランナーだね、じゃあどういうことって、僕は山岳アスリート、それは何かというと山をしっかりと見て地図を見てマーキング、最小限のマーキングだけで迷ったら戻ればいい、みんなで話しながら進めばいい、それが山岳に携わるランナーの遊び方なんだよっていうのを言われて、益子でやってるその 丸丸マシコっていうのはそれをそういったものを、うん、コンパクトに表現したかったっていう、うん、まあ、ヤマケンの思いも込めた、うん、あのイベントなので本当に極力マーキングとか少ないです。なので、あの GPS であの地図を携帯で読み込んでみながら、はいはい、早かろうが遅かろうがみんな来たら仲間、ここってここじゃねえ、うん、そっち行き過ぎだよ、あれここどこだっけ、ここ左じゃない、もうその会話のともに対人間ではなくて忘れていた対自然、自然ってそんな甘くねえよって、そろそろ雨降りそうだからちょっとやばいなとか、じゃあちょっと下山してからこっち行こうかとか、やっぱりみんなで話し合いながらスタートして、最後には早かろうが遅かろうが全員ナイスランでもう本当にあのガッツポーズしながらゴールする、それがやっぱり最終的に共有できる話題となってみんな達成感、それで十分だと。マラソンだとやっぱりサブいくつとかあの数字がなってるんですけど、歩こうが座ろうが休もうが何も関係ない、みんなでここにまた戻ってこようぜっていうのがこのイベントの良さ。あとは地域と地域をつなぐことで意外とあそこってこうだったな、あそこってこうだったなって覚えるんで、その地域の価値とかを高められるんですよ。じゃあ今度あそこ行ってみようね、苦手だったから、僕もそうなんですけど、苦手だと意外と行かないかと思うと苦手だったから行ってみようってなるんですよね。
いや、そうですよ、あるそれはありますよね。
それがやっぱりあの良さで、今度はじゃああそことあそこをつなげたらどうなるだろうっていう地図上でいろいろ変えていく、そういうのがなんかあのできるのが、まあ、この益子の良さなのかなっていうふうには思ってます。
まあ、そういう自然の厳しさ、自然とまあ一体化するっていう部分もありつつも、はい、昨日登りに行ったらかなり整備されてて、はい、で矢印とかもしっかりあって、はい、まあ、ちょっとやそっとじゃ迷うような感じでもない上にちゃんとロープ張ってあったり、うん、かなり整備してあるなと思って、かなり走りやすいコースだなと思って。で、
天巻の面白いところはトレラン文化を、まあ、トレラン益子で大会があるんですけど、トレラン文化を持ってきたのは実はハイカーのグループなんです。で、益子の山を整備しているイクベ会っていう会があって、そこ の、はいはい、あの僕たちはトレラン益子の実行委員としてあの携わるんですけど、そこ の元の町の方が益子にトレランを持ってきたいんだっていうことを言い出したので、昨日は天候がもしかあれだったかもしれないですけど、ハイカーさんが いると今度は走るのとか、大会あるのとかっていう声をかけてもらえるんですね。だからハイカーとランナーが仲のいい山っていうのでちょっと珍しいですよね、
ちょっとね、どちらかというと現実は結構分断されてるというか、
ね、やっぱり大きい、ね、素晴らしい山っていうのは日本にはもうたくさんあるんですけど、その中でも少しずつでもそういったランナーとハイカーさんが共存できる山っていうのも徐々には増えてはいるんですけど、やっぱりまだ観光が強い山ですとか人気のある山だとちょっとこうなかなかそれができづらいところもあるんですが、やっぱり見てあれだと思うんですが、すごくゴミ一つないというか、
そう、ゴミもないし、はい、靴洗い場とかトイレもちゃんとあって、トイレもすごい綺麗、綺麗でちゃんと水洗ですし、あ、こんなにいろいろ地元の方がやってくださってるんだっていうので、で
協力しながら最後の12月にある僕たちが作るトレラン益子で最後に地元 の、 そういった取れたお米とかお野菜を使った豚汁とかおにぎりのご提供させてもらって、もうこれは大会じゃないよ、みんなでやったらみんながこう楽しめたっていうだけでみんな仲間だよっていうので、うん、まあ、年を越そうっていうのが、はい、
いいですね。今ちょうどね、青々と周りがね、
これが、これが皆さんの、
これがね、
トレラマシコ
の時に食べる、はい、入るもの、これからねどんどんすくすく育って、で黄金色になって、そうですね、お米になって、
そういうのが、
楽しみですね。
今日ね本当まあ、フェスなんでちょっとうちの本当のランチではなかったんですけど、ぜひ今度うちは、はい、できるだけもう自給自足しているものを提供させていただいているんで、はい、ぜひ食べていただけると、
はい、通常の営業は土曜日
がお休みですよね。そうですね、土曜日と第1第3の木曜日がお休みで、あとは11時から4時まで、はい、ランチもやってますので、来ていただいて、まあ、天巻とか走って後ろでシャワーを浴びて、はい、そのまますぐにリカバリーという形で楽しんでいただけると、
うん、はい、いいな、そういうのもまた、それでまた
遊びに行きます。まあ、でも本当にそういう形が一番楽しいというか、はい、面白いと思いますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、はい、こちらこそありがとうございます、はい、
ありがとうございました。すいません、なかなかと、ありがとうございます。
益子人ではですね、10月の終わりにトレラン大会を予定されていますし、きっと年末もまた開催されますし、インスタグラムを見てたらですね、8月にも まあ、ポップアップみたいなことがあって、年中山にまつわるいろんなワクワクする体験をですね企画されていて、一方で私の土曜日に前泊したんですけど、まあ、誰かいらっしゃるかなと思って一瞬立ち寄ったんですが、誰もいらっしゃらなかったんですけど、地元の方があの定休日と知らずにいらっしゃっていて、普通にあの地元の方もご飯を食べに来る、そんな場所です。そして雨巻山、雨風の雨に、まあ、だし巻き卵の巻きに山なんですけど、まあ、500メートルちょっとの山なんですが、ここがやっぱりすごい整備されていて、すごく登りやすかったです。ちゃんと危険なところにはロープ張ってありますし、あの土砂が流れていかないような工夫もされてますし、これ相当手かけてるなっていう、一人にやっぱり地元の方の協力があって成し得てることなんだろうなっていうのをこう前日に山登りながら思ってました。益子人からちょっと行ったところに駐車場がありまして、そこは無料ですし、お手洗いもあって靴洗い場もあって、そこにはちゃんとブラシとかも置いてあって、あの山から流れてくる水でゴシゴシ靴の泥を落とすような形になってます。でその駐車場の横にピザ屋さんがあったりとか、そうめん流しの店があったりとか、意外と飲食店はポツポツとあります。今回私は天巻山をこう登っただけなので、まあ、6、7キロぐらいしかトレランやってないんですけども、コースの取りようによっては結構長いコースも取れるので、ご興味ある方はぜひぜひ行ってみてください。そして益子人カフェにはですね、シャワー施設もございます。なので登ってカフェの裏手のシャワーの施設でシャワー浴びて、もりもりご飯食べて帰るっていう、私もぜひそれやってみたいと思います。今回ちょっとできなかったのでやってみたいと思います。ここで番組からプレゼントのお知らせです。益子人フェスでゲットしてまいりました商品の数々、リスナーの皆様に提供いたします。5点ございますので5名の方にプレゼントいたします。まずは本編でもお伝えしました、スティルオンザウェイさんの益子人フェス限定プリントのトートバッグ、こちらは私がじゃんけんでやっと買ってゲットしたものです。そして同じくスティルオンザウェイさんからトレイルジャンキーのかわいいワッペンを2ついただきました。山が好きな人にぴったりです。そして続いてはモジャさんからです。インタビューできなかったんですよ。っていうのもモジャさんね、もうね最初からずっと飲んでて、まともに話を聞ける状態じゃなかったって言ったら多分怒られると思うんですけど、そんなモジャさんのですね、光る蓄光キーホルダー、これ私購入しました。あげるって言われたんですけど、買わせてくれって言って購入しました。そちらを1名様で、もう1名様に同じくもじゃさんの缶ビールホルダーです。まあ缶ビールじゃなくてもいいんですけど、ノンアルコールって書いてあるんですよ。ノンアルコールって書いてある缶ホルダーで、アルコールのねものを飲むのがなんとなく罪深い気がして良いと思います。紫色のやつということで、スティルオンザウェイさんから3点、もじゃさんから2点ご提供プラスじゃんけんでゲットしてまいりましたので、リスナーの皆さんにプレゼントいたします。募集方法はですね、いつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに応募専用フォームを設けますので、そちらの方に今から言うキーワードを書き込んでください。それだけで応募完了です。ちなみに当選品はランダムにします。何が届くかお楽しみです。もしくは5人選んで優先権つけましょうか。優先権ある人から選んでいく、それの方がいいかもしれないですね。そういう風にします。おおむね1週間ほどプレゼント専用のフォーム、私のインスタグラムのストーリーズに設けます。今回のキーワードはマシコビトです。カタカナで全部書いてください。マシコビトです。時々間違う方いらっしゃるんですよ。まあ 3% から 4% ぐらいですね、間違う率は。でもね、そんなとこで間違っちゃったらもったいないので正しく書いてください。キーワードはカタカナでマシコビトです。皆さんからのご応募お待ちしております。以上、番組からプレゼントのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回益子人フェスで心よくインタビューに応じてくださった皆様、そして会いに来てくださった皆様、ありがとうございました。 皆さんのお話聞いて本当に元気づけられたというか、好きなことやってる方が楽しいとか、やりたいことをやらなくちゃとか、大人になればなるほどね、やらない理由やれない理由たくさん出てきますけれども、そこを飛び越えて好きなことやりたいことをやってらっしゃる皆さんのお話が聞けて、私自身もやりたいことをやってるつもりで、それなりに自負はあるんですけれども、あ、これやってて間違ってなかったんだなっていうふうに再認識できました。まあ、別にね、収益を目的にしてやってるわけでもなく、ただただ自分の時間を削り、エクセルスキルを磨き、そしてまたプライムデーで機材を買ってしまい、今回のマシコビトフェスでもね、機材買っちゃいましたけど、でもこういろんなご縁があって、今回もずっと黒子さんからマシコにおいでよって言われていて、なかなかちょっと行けなくって、今回初めましてだったんですけど、でしかもいきなり外ロケじゃないですか。外ロケも、まあ、私がマシコビトさんに対して、マシコビトフェスに出ているお店の方に対してできること何かなって言ったら、皆さんの名前の声を届けるっていう、まあ、いつもリスナーさんに対して行っていることと同じことではあるんですけれども、初めてのことで、まあ、技術的になかなか難しい点もありますし、企画として成立するのかっていう点もありますし、実際これを聞いていただいて、聞いていただいた皆さんが、あ、面白かったなって思っていただけるコンテンツかどうかもわからないっていう部分ももちろんありますけれども、やっぱりやってみないとわからないっていう部分が大きいですので、今回このマシコビットフェスのお話がなかったら、おそらく外ロケってやってなかったと思うので、この機会をいただけて本当に良かったなっていうふうに思っております。さて、次はこの放送をお届けする当日にはなりますけれども、7月15日16日ガーミンストア大阪角間、午前11時からだいたい17時ぐらいまで私店頭におります。セールも行われるみたいですし、いろいろノベルティとかもあるみたいですし、ラインナップがすごいお店だというふうに聞いておりますので、ガーミン触りに来るだけでも聞いていただけると嬉しいです。なかなかのガーミンを実物触れる機会って少ないんですよね、意外とね。ヨドバシとかでもショーケースの中入ってたりしますし、スポーツ店なんか行くと、それいつのモデルよっていうやつが、しかも動かないやつ、模型のやつがショーケースの中入ってたりとかして、これはどうなのかなって思いながら、新製品置いてくださいって心の中で思っております。今まだもちろんこの15日の放送前に撮っているんですけれども、15日は朝一で東京から門真に行かないといけないので、まあまあ遠いんですよね。しかもめちゃくちゃ朝早いので、ちょっとね、立ち仕事不安です。普段座り仕事なので、私のことを知ってらっしゃる方がね、いらっしゃる分にはもうね、コミュニケーション取ってればいいんですけど、知らない人がね来てね、ガーミンの店員さんだと思ってね、聞いてみたらね、自転車のこと全然わかんないみたいな、そういう時はね、こっそり店員さんに引き続きます。本物の、これも実際にちょっと行ってみないとわからないので、わからない部分があるっていうことを楽しみたいと思います。さて、次回のお題なんですけども、暑くなってきて、あ、これやらなきゃと思いました。毎年恒例のあれです。次回のお題は夏のおすすめアイテム2023です。毎年って言っても何回目ですかね、やってるこの企画。以前も出ている殿堂入りのようなものもあれば、きっとニューなやつもあると思います。食べ物でもグッズでも何でも、夏にまつわるものでしたら何でも結構です。皆さんのコメントをお寄せください。募集方法はいつもと同じです。 Google フォームを設けますので、そちらの方にご回答ください。 Google フォームのリンクはこの回のショーノート、そして私の Instagram のストーリーズ、またスレッズも始めておりますので、スレッズでもリンクを共有したいと思います。夏の回の後はゲストをお呼びする予定になっておるんですが、まだちょっと秘密です。ということで、ランニングチャンネル第162回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。 Thank you.